それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第5章1節から20節。聖書は新約聖書後ろの方の72ページになります。マルコの福音書第5章。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願っていった。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願った。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。本日はこの箇所より、人生の回復と題してメッセージをお願いします。
今読んだこの箇所、まさにおどろおどろしい、そういう悪霊がばっこし人を苦しめている、そういう中にイエス様がやってきてくださったということをこの聖書は言っています。どういう状況だか、皆さんちょっと今日は特別に2回読んだので、すっかり頭に焼き付いたと思いますけれども、時間は何時ぐらいだと思いますか。イエス様は前の日に、カペナウムという外来湖の北の方からですね、船に乗ってこちらに来られた。船で漕いでくるとそんなに時間かからないそうです。まあ3時間もあれば着く、そのぐらいの距離であると言われています。だから、順調に進めば真夜中には着いてるはずなんです。少し嵐とかがあってですね、それで嵐の中であぐねてというようなことがあったとしても、 遅くとも日が昇る前にはついているはずです。ですから言うならば明け方の朝の少しですね、夜が明け染めていくようなそういう時間ぐらいからこの出来事が起こったというふうにこう考えていいと思うんですね。でもそのまだ暗い中、真っ暗な中でイエス様たちはこうひょっとしたら月明かりが照ってたかもしれない、月明かりが照っていたから岸にたどり着くことができただろうなとは思いますけれども、どういう音がしてましたか。すごい音がしてたわけです。それはこのレギオンという悪霊に憑かれた人が大声で叫び声を上げている、そういう大声が聞こえる、叫び声が聞こえる。そしてどういう匂いがしていますか。その辺は近くには豚が2000匹飼ってあるんです。もう豚の大群が飼ってあって、その非常に強い悪臭、それがあたりに立ち込めている。そして大声で叫び声をずっと夜中、昼も夜も上げ続けている人がいる。ちょっと近づきたくない、普通であれば近づきたくない、そういうところであろうと思います。ところがイエス様はそこにわざわざ行かれるんです。嵐の外来をわざわざ越えてそこに行かれました。なぜかこのレギオンに取り憑かれて苦しんでいる人を救うためです。イエス様とはそういうお方です。私たちはなぜ聖書を読むのか、なぜ聖書の話に耳を傾けるのか、それは聖書の物語、物語というのは作り話という意味ではありません。お話、聖書の話、それは創世記、天地創造から始まって、そして、黙示録に予言されている天地の再創造に至る一つの大きな叙事詩、その主人公は神様、その物語を聞くことによって私たちもその聖書の物語の参加者として人生を歩んでいく、そのために私たちは聖書を読むのです。このレギオンに、取り憑かれていた人、この人の話を聞いて、この人を救われたイエス様の話を聞いて、私たちは何を感じ、またどう捉えるでしょう。それを自分自身のこととして、自分自身の人生に起こったこととして、私たちがこれを聞いていくときに、私たちはこの霊言を宿していた人がイエス様に出会って救われたように、また私たちもイエス様に出会って救われていくのであります。これが物語として語られている聖書を私たちが聞く、そのことの意味であるのです。場所はどこかというとですね、上にあるのが、外来湖ですね。それでゲラサ人の地に着いたと言われているんですが、実はゲラサという場所はここにあります。まあ、この一帯のことをゲラサ人の地と言ったのかどうかよく分かりませんが、ちょっと土地は離れている。で、実際にどこに着いたかというと、このゲルゲサという場所に着いたのではないかと言われているのです。で、カペナーマはここです。だからここから出てここまで来た、そんなに遠くはない。その場所はどういうような地形になっているか、ちょっと電気消していただいていいですか。ここがゲルゲサという場所で、ここは 断崖になってるんですね。でこの断崖のにはたくさんの洞窟がある。このたくさんの洞窟の中にが墓になっていた。でそこにあの人が死んだ死体をですねこう置いてあった。それがこういう場所であって、この上にですね豚が飼ってあったということ、まあ、この場所だろうというふうに言われています。どうぞ展示してください。ね、で聖書の中ではユダヤ人にとって豚というのは汚れた動物で、でちなみにそのこの場所で豚が飼われていたのは何のための豚かというと、それは偶像崇拝のための豚であったわけです。デカポリス地方というのはこれは、ギリシャ文化圏であったんですけども、たくさんの偶像神殿がありました。でそこで、偶像神殿では豚料理を出すことになってたんですね。でそのための豚が飼われていました。で、ユダヤ人、聖書の民、イスラエルにとって豚は汚れた動物であります。そして墓場というものも汚れた場所で、汚れとは何か、それは命からの断絶を意味します。だから悪魔の策略っていうのは、私たちをさまざまな方法によって汚そうとする。汚れた行為がある、汚れた思いがある、そういったまた死というものに触れる。それによって命から断絶させる。それは神からの断絶であり滅びとなる。悪魔はさまざまな方法で私たちを汚し、私たちを支配しようとするんです。それがこのまさにさっき申し上げたように、この土地、悪魔に支配され汚された土地であった。でそこにこの、汚れた霊に取り憑かれた、レギオンに取り憑かれた人が住んでいたのです。彼は後で着物を着てイエス様に救われた後にですね、着物を着て正気に帰って座っていたというふうに言われてますけども、着物を着てっていうことはその前は着物を着てなかったということです。つまり全裸だったわけです。一糸まとわぬ、そういうような状況の中で彼はいた。そこには分裂した自我があります。自我と悪魔が一体化する、悪霊が一体化する、そういう状況の中に彼は置かれていた。自我が分裂するというのはどういうことかというと、それは強烈な自己愛と強烈な自己否定が自分の中に共存するということ。それは昼夜大声で叫び続ける。なぜ叫び続けるのか、それは自分を認め、自分自身を認めてもらいたいという思いと、また叫ばずにはいられない苦しみ、悲しみ、また自分自身を引き裂くようなそういう思い、強烈な自己愛、強烈な自己否定が悪霊に取り憑かれている時にはあります。自分を否定したい、否定する思い、もう一方で自分自身が可愛くて仕方がない、そういう思いですね。だから自分で自分の体を石で傷つける、岩に体を打ちつけたり、あるいは石で自分の体を叩きつける、傷つける、そういうことをこの人はやってた。自己否定と自己愛っていうのは同じコインの裏表なのです。神様に出会ってイエス様が愛に満たされた時に、自分を否定することもしないし、自己偏愛、自己愛、自己偏愛ですね、自分を偏って自分自身を愛する、そういうこともしなくなる。本当に健康な心になるのです。でも悪霊は自己偏、強烈な自己偏愛と自己否定を必 人の人間の中に形作る。ここに悪霊がですね、人間を滅ぼす方法があるのです。ここでこの汚れた霊は、イエス様がやってきた時にすぐに分かったんですね。霊は霊を知る、霊は霊を知る。だから神の子イエス様の実存を知った。 そしてイエス様の前にひれ伏しました。でもそれは礼拝したのではありません。言うならば思うね、どうかね、あなたが偉いの分かってるから私たち何もしないでねっていうふうにこう言ったっていうわけです。へつらいの、ひれ伏しであった。イエス様はそこで聞かれます。お前の名は何か。でこれは、聖書の世界では名を知るというのは相手を支配下に置くという、相手を支配する、そういうことである。でそこで彼はですね、私の名はレギオンですというんですね。なぜなら私たちは大勢ですから。でレギオンというのはローマ帝国の一師団、約6000名、まあ、5600名とも言われますが、約6000名の軍隊のことで、私たちはいっぱいだから、いっぱいの悪霊が私の中にいる、いっぱいの悪霊が私の中にいる、多くの悪霊がこの人の中にいて内側から存在分担していた。だから多くの声が聞こえるんです。いろんな声が聞こえるんです。分裂した声が聞こえるんです。一つの声じゃない。あれしろこれしろ、いやこれしろあれしろ、あれしろこれしろ、多くの汚れの中にその人を陥れる。私の名はレギオンです。私たちは大勢ですか。分裂してませんか。私の名は単数形ですよね。私たちは複数形ですよね。だから自我と悪霊が一体化してしまっているという状況がここにあるんです。自分と悪霊の区別がつかなくなってしまっている。それほどまでにこの人の存在の中に悪霊が入り込んでいたという。でもこれって私たちもそういうふうに人のことを思うんじゃないですか。あの人おかしいよねっていうふうに言うっていうことは、まさにそういうふうに人を見てるってことじゃないですか。だけどイエス様は違ったんです。人はもうおかしな人を見て、あの人はおかしいと、あの人はって言った時点でもう悪霊なのかその人なの、悪霊とその人の区別つけてないですね。だけどイエス様は違ったんです。イエス様はその人の中に神様が創造された尊厳ある人の姿を見ておられる。もう一度言います。イエス様はその人の中に神様が創造された尊厳ある姿を見ておられるんです。だから言われるんです。汚れた霊よ、この人から出ていけとおっしゃる。それはなぜか、神が作られた尊厳ある姿にその人を回復させるためです。自分と悪霊の区別がつかない。でもそれは今社会でいろいろ言われることでもそうです。いろいろと 心の病を抱えている人たちもいます。またおかしな行動をしてしまう人たちもいる。だけどそれは自分なんだから自分として受け入れるようにしましょうって言いますよね。最近はだけどイエス様は違うんです。イエス様のが私たちを見る見方と私たちが人を見る見方っていうのは根本的に違う。イエス様は私たちの中に神様が創造された尊厳ある人の姿を見ておられるんです。それは私たちがどんなに悪霊に苦しめられおかしなことをやっている時でさえイエス様は私たちの中に神様が創造された尊厳ある人の姿を見てくださっている。だからイエス様は言われるんです。汚れた霊よ、この人から出ていけと。イエス様の権威、それは愛の権威であったんです。私たちの中に神様が作られた尊厳ある姿、それを見る、それはイエス様の愛です。その愛の権威がこの人を救ったのです。また私たちを救うのです。この悪霊は言いました。追い出すんだったら居場所を用意してくれって言うんですね。で2000頭の豚の中に入らせてくださいって言う。でイエス様はよし、イエス様よしっておっしゃった。だけど豚の中に悪霊が入った時に普通ではありえないことが起こった。豚が集団自殺しちゃったんです。これは何をするか、意味するか、いずれの説教者もどの仲介書を読んでも書いてあります。悪霊どもは豚と共に死んだのだ。出てっただけじゃなくて豚と共に悪霊どもも死んだ。イエス様が滅ぼされたのだ。でもこれはどういうことを意味するか。悪霊が追い出されなければこの人もいずれ自殺する運命にあった。イエス様がこの悪霊をこの人から追い出してくださった。そして豚と共に悪霊どもを打ち滅ぼしてくださった。悪霊に対するイエス様の完全勝利がここにある。言うならばこの人は悪霊どもが海に落ちて死んだのを見たときにこの悪霊がもう二度と自分の元に戻ってくることはないということを確信することができたわけです。着物を着て彼は正気に帰って座っています。少し前までもう全裸で一心まとわぬ姿で大声を叫び石を自分自身に打ちつけて傷つけていたそういう人が人としての尊厳を回復しイエス様の教えを受けています。彼は言うんですね。イエス様の弟子にしてください。イエス様じゃダメだって。なぜですか。この人が一度悪霊につかれていたからですか。そうではありません。彼には帰らなければいけない家があったんです。彼は家族に捨てられていたんです。社会に捨てられていたんです。だから自分の家に帰れとおっしゃった。家族の元に帰れ。そして神様が 私にどんなに大きなことをしてくれたか、主がどんなに大きなことをしてくれたかを神様家族に語れとおっしゃる。そしてどんなに哀れにか、彼は社会からも捨てられてました。社会には手かせ足かせをつけられていました。誰も彼を愛していませんでした。恐れていました。あんな奴いなくなったらいい、早く死んだらいいっていうふうにみんなが思ってた。だけどイエス様はそういうところに戻れとおっしゃる。彼らとの愛の関係をもう一度築けよう。主がどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったか彼に知らせよう。彼は自分の出身地に帰る、デカポリスというところです。銃の町という意味ですが、銃の町がある、大きな町がある一帯です。彼はですね、最初の異邦人伝道者として使わされる。彼は最初の異邦人伝道者として使わされる。人生の回復っていうのは人間存在の回復です。それは尊厳の回復であります。神のこの子孫の回復であります。イエス様はこれを見ておられるんです。もう一遍言いますけど、くどいですけど、もう一遍言いますが、私たちが悪霊に苦しめられている時、そのただ中でイエス様は私たちの中に神様が作られた尊い尊厳ある姿を見てくださっているんです。そのことを私たちは決して忘れてはいけません。また教会にいろんな人やってきます。病気の人もやってきます。そういう時に私たちはこれがこの人の、ね、個性なんだとかって思うのではなく、その人の中に今は隠れて見えなくなっているかもしれないけれども、神様が作られた尊い尊厳ある姿がそこにあるということを、私たちは見る目をイエス様にいただいていく必要があります。なぜならば、それがイエス様が人を見る目だからです。そしてイエス様はですね、悪魔に横取りされた神の子を奪還するために来てくださったんですよ。悪魔に横取りされている者たちを奪還するために来てくださったんです。それがクリスマスです。来週からアドベント、対抗説が始まります。本当に嬉しいなと思います。イエス様が来てくださったのは悪魔に横取りされた神の子たちを奪還するためなんです。まさにこのレギオンに支配されていたこの人、悪魔に横取りされてた。イエス様はその人を取り返して来てくださったので、私たちは誰のものか、私たちを苦しめる悪霊のものか、悪魔のものか、それとも神のものか。お一人お一人どうですか。あなたは誰のものですかって聞かれたら何て答えますか。いや、私は誰のものでもありません、私は私ですって答えますか。私はイエス・キリストのものですと告白します。この岩本への句はイエス・キリストのものです。他の誰のものでもありません。イエス様、私はあなたのものですと告白します。皆さんはどうでしょうか。私はイエス様のものですと告白できるものは幸いです。私は皆さんお一人お一人が、私はイエス様のものですと告白できるようにと心から祈っています。 今日、招きの言葉の中に入れておいた言葉ですが、第一ペテロ2章24節から25節、キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪に死に義に生きるためです。キリストの打ち傷の家にあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。またローマ人への手紙の中でパウロは告白しました。私たちのうち誰一人として自分のために生きているものはなく、誰一人として自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら死のために生き、もし死ぬなら死のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは死のものです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは死のものです。私たちの人生に与えられる最大の慰めは何か。それは私たちが生きていても死んでいても死ぬにしても自分が死のものであるということを知ることです。自分が死のものであるということを知ること、死ぬものであるということ、それが私たちにとっての最大の慰めであり力であるのです。お祈りをしましょう。今日の聖書の言葉を心にもう一度思い巡らして、その言葉に心を密着させましょう。天のお父様、悪魔に横取りされていた私たちを取り返すために来てくださったことを感謝いたします。主よ、今私たちはあなたのものです。あなたのものとして創造され、あなたのものとして生き、あなたのものとして死に、あなたのものとしてあなたと共によみがえります。このように私たちの存在をあなたが握ってくださっていることを感謝いたします。主イエス様、どうぞ。まだあなたに出会ってない人がいるならば、あなたがそこにやってきてくださって、尊い存在として見てくださっているあなたの声を一人一人にかけてくださいますようにお願いいたします。あなたでなければなすことができないあなたの技があります。それを一人一人の上にあなたがなしてくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。